こんにちは。稼げる占い師を育てている ルナ仕様です。今日はですね、ブログを書こうと思って、ブログを更新ですね、しようと思っているんですけど、まあ、正直、腰が重いというか、リアルに背中が超痛くて、腰から背中が。で、作業が、なかなか取り組めないという状況があります。いろいろと、クライアントさんとかコンサル生とかの対応とかをしていたりとか、セミナーとかもしているので、その座ってる時間ですね、座ってる時間が長くなると、もう昨日も結構長時間、座って作業していたので、もう体が悲鳴を上げているので、ただもうどうにか書きたいと。特に今書こうと思っているのはタロット占いについてですね、資産型ブログ、資産型のブログに今の僕のブログをどんどん変えていこうと、バージョンアップしていこうかなと思っていて、で、記事自体はもう、ほとんど書けています。内容はダイアルカナ、タロット占いのダイアルカナ22枚の、まあ、解説と、ストーリー付きのものですね。22なので22記事と、あとまあ、5枚ずつのまとめた、解説き、まとめ記事みたいな。のと、前半のまとめ、後半のまとめ、そして全部のまとめみたいなものを、ベース自体はできています。で、それ自体が、まあ、まずタロットというのは、0番のダイアルカナの愚者から、ストーリーになっているので、その愚者を、主人公にして、ストーリーにするような形で簡単にタロットカードについて解説していくという、ブログ記事になっています。とにかく、楽しく分かりやすい方がいいかなと思っています。例えば愚者のカードとか塔のカードとか悪魔のカードとかあるんですけど、それが、これはこういう意味ですっていうのはいろんな解説本があったりネットを見れば出てくるんですけど、より楽しい方がいいなと。まあ意味とかも書いてるんですけど、まあそこら辺はさらっとという感じで、あとは、ポジティブ、前向きな解釈ですね。例えば塔のカードが出たら悪いみたいなことを僕占いの先生に言われたことがあるんですけど、それはちょっと違うんじゃないかというふうに思ったりしています。塔のカード、例えばあったとしたら、まあ、新しくこう再生されるみたいな、新しいものは生まれるみたいな、壊れて新しいスタートですよとか、悪魔のカードとかもそうですね、一見悪いようなカードのイメージのカードになるんですけど、そうではないよということもきっちり強調していきたいなというふうに思っているところです。で、まあ、例えばそのタロットのカードをブログ記事を更新できたら、今度はこのそれ自体をランキングしていくと、まあ、あとブログの SEO 的に、回遊性を高めるために各、各カードのリンクもそれぞれにつけていくっていうことと、あとまあ例えばですよ、恋愛に出た時になんかドキッとするカードランキングみたいなとか、そういうちょっとエンタメチックなもので楽しく、タロットカードに占いに触れられるようなそういうコンテンツにしたいなと思っています。で、まあタロットカードだけもだいぶ膨らませられるので、まあまずはタロットをいろんな形で膨らませていくと。で、その後、例えば他の、星読みですね、西洋占星術にするとか、数秘術にするとか、っていうことを作って、どんどん肉付けして、他の、要は同じような、ある程度タロットカードで作れば、ああ、こういうふうに、書けばいいな、こういうふうに記事同士をつなげばいいんだとか、っていうのが見えてくると思うんですね。で、その感覚を持って、まずタロットをベースに、まずはテストをケースですよね。最初のテストという、意味合いのポジションにタロットカードのブログ記事がなるんですけど、それをとにかく書いていくと。書いていって、まあ、あと、ブログ記事の、なんだっけな、僕の、ブログも結構 SEO 対策をしてるのとしてないのといろいろあって、例えば、メタディスクリプションとかもちゃんと整えてるのと整えてないのとかもいろいろあって、なんかできてる時とできてない時があるんですよね。で、なので僕自身もトレーニングをしたいなと、ブログを書いて、要は記事としてのクオリティですね、1記事自体のクオリティを高めるでいきたいと。でもそれを例えば1記事だけで一生懸命やろうとしても多分書けないと思うんですよ。まあ何でもそうですよけど、まあ野球とかスポーツでもバットを何度も振って、それでようやく上手くなって、で、文字書くのだってそうだし、ライティングだってそうだし、絵を書くのだってそうだし、歌うのだってそうじゃないですか。何度も練習して、それのうちに上手くなっていくということだと思います。で、僕の場合はもう、ブログ自体の記事を、ブログ記事を書くこと自体も、トレーニングとして、まあ、本番練習の方がいいと思うので、まあ、僕の実際の、占い、師を育ててる環境でも、まあ、経験がない方もいらっしゃるので、あるいは占いできても、例えば月に、何十件も、こう仕事としてやった経験がない人っていうのはほとんどなんですね。 で実際売れっ子になると本当に月50件100件とか、売れる人もいるわけですよ。そうなってくるわけですよ。なった時に占い鑑定の技術の他に占い鑑定をよりどれだけ早くさばけるかとか、どうやって時短できるかとか、短い間にどれだけいい鑑定書を作ったりとか、クオリティ高いものを作れるかという、その、安定感というか、そういったところも求められるわけですね。で、まあ、それは、そういうことを僕自身も教えているので、じゃあ、ブログでもやろうかというふうに思ったりしています。というところですね。あと、まあ、ブログの話もいろいろ出たので、この間、YouTube のコンサルを受けた時も、ブログの話がちょっと出たりとか、あと、なんだっけな。今こうやって、スタンド FM ですね。喋っていることもブログ記事化、しちゃおうと思って、この前、先週や、話したこともそのままブログ記事にしちゃったんですね。まあやり方はもう、簡単というか、今もそうなんですけど、スタンド FM って、皆さんどうかな、わかんないんですけど、僕は、スマホに向かって喋ってるんですね。で、僕はスマホがもう2台あるので、2台あって、もう1個の方でチャット GPT で、録音機能、音声機能で録音しています。で、もう1つパソコンでもチャット GPT の、別のウィンドウを立ち上げて録音してるんですね。そうすると、チャット GPT、 僕がこうやって喋ってる音声、録音してるだけで、チャット GPT の方で要約とか覚えてくれるわけですよ。で、今こうやって僕、台本もなしで、自由に、フリートークで自由に喋ってるんですけど、この喋っている感じのそのままのものを、必要な要点をまとめたりとか、っていうことをそのままできるので、で、それをブログ記事にしてくださいとか、SEO に強いようにキーワードを散りばめながら、うまくブログ記事を書いてくださいとか、っていう形で、すぐにこのブログ記事のベースができてしまうわけですね。あと、まあ、そこを作れば、あとはね、メタディスクリプションとか、あとは、SEO に強いタイトル案を 何パターンか、AI に出させて、どれにしようかということを考えたりとか、あるいはね、まあ、あとは自分のなんかしっくりくるものですね。SEO に強い。なんか自分の色じゃないと嫌なので、なんか変に煽ったりとか、なんかこう大げさすぎるなっていうのをちょっと、それの方が受けるとしても自分としてしっくりこなかったりするので、そのあたりの、なんか、感覚ですね。なんか、そのあたりを調整したりとか。で、あとはそうですね、本当スタエフでこうやって音声配信するのって僕一番ハードル低いなと思って、なんか物事を取り掛かるときって本当めんどくさいと思うんです、やるとき。まあ勉強とかも そうだったと思うんですけど、昔夏休みの宿題とか、この間まあ、子供たち夏休みが終わりましたけど、本当宿題とか、勉強を取り掛かるとか、あとは社会人になって資格の勉強しようとか、なんか帰ってきてからなんか特別な、筋トレしようとかね、なんかちょっと世間とかいろんな本とか自己啓発本だったりとか、まあテレビとかいろんなこう専門家の人がこうした方がいいよって言われることをやるべきだと頭では思ってるんだけど、まあそれがなかなかできないのが人間ってもので、じゃあどうしたらいいかっていうと、とりあえず取り掛かること、例えばまあ、パソコンでなんか作業することだったら、パソコンでただ開くだけとか、ページをとりあえず開くだけとか、座るだけとか、ノートだったらノート開くだけとか、本だったら本1ページ目を最初の目次を見るだけとか、そのぐらいの、ハードルを下げるべきなんですよね、やるとしたら。で、それが僕にとってスタイフのこの音声収録で、ね、さっきまで本当ブログちょっと出先で、待ってる時間があったので、その間にまあブログ記事を書いてたんですけど、その間帰ったら、その時はやろうと思ったんですけど、帰ってきて、でお昼ご飯食べて、そしたらもうちょっと眠くなるし、もうやりたくないなと思ったんですけど、じゃあスタイフ撮ろうと思って、スタイフであれば すぐ出せるし、で、もう別に台本なんかいらないし、好きなように話せると思ったんで、で、しかもこれもブログ記事にできるし、あと最近やってるのが、スタイフに、動画じゃない、音声をアップすると、YouTube ポッドキャストと、Spotify と、Amazon Music と、あと Apple Music かな。確かこの 4つと RSS でつないでるので、スタイフにアップロードすると、スタイフも含めて5個のメディアかな、に一気に発信ができるわけですよ。まあそれ自体他のところもまあ見られるか見られないかともかくとして、僕自身の発信が一気に一発でこれだけできるって本当に自動で楽なので、スタイフしばらく更新してなかったんですけど、本当スタイフの重要度増しました。ブログ記事にもなるし、めちゃくちゃ、ブログ記事をのあブログ記事じゃ、重要度増したんですけど、で今多分10分ぐらい喋ったので、今チャット GPT が文字起こし中ってなってます。10分喋ると今 今の仕様だと10分で、文字起こしをするんですけど、これが文字起こしがちゃんとできてなかったらもう泣きそうになりますね。文字起こしできてませんでしたとか言われると本当に泣きそうになるんで、なんか今日は普段はパソコン と、スマホの両方でやっていて、で2つやってれば両方とも読み込めないってことはまあまあ確率的にというか、ないんですけど、超ドキドキしてます。今文字起こししてて、あ、生きた、よかった、これでいけない時って本当絶望なんですよね。で、だって今10分喋ったことって僕、覚えてないわけですよ。まあスタイフで、まあこの音声になってるけども、それってもう一度なんか読み起こしとか、まああるんですかね。まあとりあえず文字起こしをやるっていうのが非常にもうだるいんですよ。さらにそれがね、だるいので、でまあそれが今通ったので本当に良かったです。あー、ほっとした。この瞬間、なんかまあ最近セミナーとかオンライン、のズームですね、受講生に対応してこうコンサルするときとかって、ノタ AI っていう音声読み込む文字起こしの、AI を使ってるんですけど、そうするそれを使うとちゃんと文字起こしをしてくれるんですね。まあ文字起こしの精度は高いんですよ。Zoom に接続してみたいな感じなんですけど、チャット GPT って本当になんか読み込めませんでしたとか理解できませんでしたっていうのがたまにあるので、たまにというかね、本当スマホ1台だと1台だけでやると結構読み取れないことがあるんですよ。で、まあ2個あれば、例えば2回に1回外すとしても、こう交互に交互にこうつなげていけば、なんとなくもう全体の話としては組み上げることできるので、まあ10分だって抜けたら重要な話ってとか、僕の特に言いたいこととかって結構入ってるので、それが抜けるって言ったら結構ショックなんだけどですよね。その文字起こし AI の乗った AI 入れる前は、セミナーとかオンラインのオンラインのなんか Zoom とかでは、そういうチャット GPT の文字起こしを使ってたんですよ。まあレコーディング、動画レコーディングもまあそれはそれでできるんですけども、ちゃんと内容としてすぐに振り返れるようにとか、例えば1週間前1ヶ月前にやった、セミナーとか、オンライン Zoom でどんなことを話したのかとか、どういうふうに僕は話してどういう反応が向こうにあったのかっていうのを、やっぱり次の時に次話す時に振り返りができるようにしないと、いやできるようにしたらものすごく質が上がったんですよね。コンサルの質が上がったし、あるいはそれをやっていくと、あ、これまあこの人にはこうやったんだって見た時に、過去の見た時に、あ、 A さんにやったこと、あ、 B さんにもちょっとここいじってこうすればこの人にもなんか使えるなとか、この人ももう一歩進めるなっていうことも結構あるので、まあ教えてることはまあだいたい占いで稼ぐことと、まあオンライン講師としてオンラインでまあ大きく言うとオンラインで稼ぐことですね。なので結構まあ同じようなこともあったりして、あるいは先に結構稼げてるも実績を出してる人でも、まだこう逆に SNS がそんな得意じゃなかったりするときに、あ、この部分ってなんか初歩的だけどこの人にはちゃんと伝えといた方がいいなとかっていうことも出てきたりするんですよね。でそれがまあ今ね、ノーションでまとめてるんですけど、ファイルが膨大になって、どうやってまとめたらいいのかなっていう感じになってきちゃってますね。本当、内容自体、内容というか、こういう、例えば喋ってる内容を、AI にまとめさせるじゃないですか。それを、まあ、大体僕はチャット GPT の履歴を、から、それから まとめさせてるんですよ。その方が見やすいので、自分で打つより見やすいし、早いので。で、まあ、実際ビジネスのとか事業のこと以外も健康面とか、例えば家族の関係とか、気づきとか、まあ自己啓発とか自己内省というかいう部分だとか、食べ物、こういうふうに食べ物した方がいいなとか、家事のことですね、料理にはこうした工夫した方がいいなという気づきとか、この料理は家族にすごく良かったなとか、まあ本当に多面的に蓄積してるんですよ。まあほとんどビジネスですね、事業のことで、僕は今4人の子、僕と含めて4人の講師で、僕のが教えて実績を出した人とこうコンサルですね、4人体制のコンサルというものをやっているので、その中だとやっぱり自分一人だと出なかったようなアイデアとか、あるいは、僕がやろうとしていることに対して、あれ、これはあんまりいまいちじゃないですかとか、巻いていることと違くないですかとか突っ込まれたりするわけですよ、僕がね。僕なんか結構行き当たりばったりで、要は戦略とかアイデアとかを出すんですけど、いろんな整合性とか、あるいは4人でやっていく、いい面もあるんですけど、そこをどうしても例えばなんだろうな、マーケティング的な部分で、なんか詰まって ってしまうこともあるんですね。僕自身もなんだろうな、単純に、今度やるセミナーとか、とかも単純に告知がうまくできてなくて、過去を振り返ってもそうなんですけど、例えば告知がうまくいかなくて全然人が来ないっていうこともあるわけですよ。まあ、ここだけの話、まあこれブログ記事になるんでここだけの話じゃないですけど、あのセミナー開いて一人も来なかったこともあるんですよね。今まで何十回もやってるんで、何十回、今年だけで3、40回はやってると思います、少なくとも。まあライブ音声だけで含めると多分7、80回やってるかも、ちょっと盛りすぎかな、でもまあ50回やってる感じなんで、まあそのうちの1回2回とかは人が来なかったこととかもあって、でもそれがまあやっぱり4人になると僕だけの責任ではないので、すごくこう慎重に僕も考えるわけですね。なんかそのあるいは講師として出てもらったり、あの登壇してもらったり教えてもらったりする立場になってもらうので、さすがに誰も来ないとかっていうのであれば申し訳ないですよね。例えば僕ら4人の講師とたった1人とかであれば申し訳なかったりするので、しかもなんかモチベーションもやっぱり下がっちゃうし、僕は今まで要は泥臭く、うまくいかなくても自分1人抱えてどうにかしようって思ってた部分もあったりするんですけど、そういう時に同じように、彼らとやるときはどういうふうに、失敗しないようにするかとかっていうのを本当考えるんですよ。考えて一つずつのこの動線ですね、この部分でこうして ここで、要は種をまいて、ここで出てきたものをここで拾ってとかって、結構そのすぐに今日やったこと、今日やったら今日売れるとか明日売り上げが上がるとかではなくて、今日やったことが3ヶ月後とかに結果出るとか、もっとの人もいるわけですよね。だってこの間制約というかコンサルで来てくれた方はもう1年以上僕のメルマガ読んでますからね。1年前に、入ってくれた方が、僕のところに来てくれた方が、最近その4人でやることになった時に、ちょうどそういういろんなこうサービス、無料のセミナーとか無料でこうサービスを展開した中で、来てくれて、でそれで決まったということなので、その長い年月があったりするんですよ。で、今、おそらく今もこの時間もとかも、今、もう僕自身のスタイフもそう、この間喋ってることもそうですけど、わからないうちに、ファンというか僕のことをなんとなくこう、好意というか、好印象を持ってくれたり、知ってくれてる人が少しずつ少しずつ増えてると思うんですよ。本人もね、覚えてないっていうケースが多いです。どこで僕を知りましたかって言ったら、あんまり覚えてないですっていう、そのぐらい前なんですよ。ね、そういう感じなので、まあちょっと宅配便が来てしまったのでここまでにします。ではメルマガとかやってるんで、占い、稼げる方法教えてますんで、よかったらいろんなメディア見てください。ではありがとうございました。